はい、それじゃあですね、戻りまして17ページ。まあ、今日は最初の授業なんで、ちょっとこういう形で基本的なねところの話が少し多くなりますけど、まあ、初回ですから、まあ、はい。では17ページの、まずは支笏洞爺国立公園から1番という、まあ、番号が振ってありますけどね、はい、括弧なしの1番支笏洞爺国立公園で、その下に、この半角のダイヤのマークで項目が 1,2,3,4 つ項目が挙げてあります。まあ、支笏洞爺国立公園の中でも特に試験によく出る重要なものを羊蹄山、昭和新山、登別、そして定山系、はい、まずは羊蹄山ですね。これは別名がですね、蝦夷富士、はい、3行目羊蹄山の3行目に蝦夷富士という別名を持っています。なぜならば富士山のように美しいからである。この写真がそうなんですけど、これなんかね、やっぱり、まあ、個人的にはこれなんか僕は一番富士山っぽいなっていう印象を持ってるんですけどね、はい。で、項目別地図帳、はい、こちらをもう一度見ていただきまして、今度はこの最後の方なんですけど、一番最後の13ページですね。ここに各地の富士というのが挙げてあります。まあ、全部ではないかもしれませんが、主なものは全部入ってまして、4番蝦夷富士羊蹄山1893メートル、試験によく出る三大富士っていうのがあるんですが、この4番の蝦夷富士、17番伯耆富士、これ大山のことなんですが、21番薩摩富士、本名が開聞岳と言いますが、この3つが割とよく出ますね。ダントツ21番薩摩富士です。で、地方の富士とか各地の富士とかご当地富士とかいろんな言い方があるんですけども、人気ナンバーワンがこの薩摩富士です。確かにほぼ完璧な円数形してるんですよ。またこれ授業の中でやりますからね。これすごいんですよ、はい、非常にこう高度はそんなないんです。924メートルしかないんですけども、ただ姿がね、非常に本当に典型的な円数形してるもんですから、それで人気1位かななんて思います。第3位が4番の蝦夷富士ですね。これが第3位なんです。で、第2位は1番の利尻富士、これが人気ナンバー2、最近ちょっと注目されてますね。これ今からまたやりますけど、はい。で、4位が6番の津軽富士、まあ、こんな感じなんですよ、はい。ですから、やはり富士山も各地の富士もやはり偏りがあると。とてもよく出る一方で全く出たことがないものもたくさんあるということになりますけどね。まあ、一応念のために全部挙げてあります。はい、それでは戻りますね、はい。では17ページに戻りまして、今度は昭和新山というですね、非常にユニークな山があります。見て美しいなという山ではないです、正直なところ、はい。まあ、そう思う人もあるかも分かりませんけどね。で、どういう山か、はい、2行目、昭和新山の2行目です。1943年昭和18年から、45年、昭和20年、はい、だから昭和新山なんですね。昭和の時代に人間の見ている目の前で畑から山ができたと、非常に珍しいということなんですね。人家に近い平坦な麦畑で地震を伴いながら地盤を隆起させ始め、爆発と隆起を繰り返し溶岩ドームとなり、さらに花崗群からは固まった溶岩柱が突出。この写真がそうなんですけども、ちょっと一旦この今見ているテキストの121ページを見ていただきますと、ここは参考資料としまして地名です、地形ですね、はい、地形用語の解説というところなんですけども、その中の121ページの27番に溶岩延長球、まあ、今だいたい溶岩ドームということも多いんですけどね、はい、このドーム状になっているんです。 今あの野球場でもドームっていうのがありますけど、はい、ああいう感じですよ。つまり火口が見えない、ね、上から見ても火口が見えないですよ。溶岩で蓋をされてしまっているんですね、はい、溶岩の粘性が大きい、普通の言い方で言うと粘り気が強いという意味です、はい、普通の言い方で言うと粘り気が強いんです。流れにくいんです。高さの割に裾野の広がりが狭い火山で、かつては小城、ね、あのお寺にある鐘みたいな、ね、鐘のような形をしている火山、もしくはトレイでも、今はこういう言い方はあまりもう基本的にしない、専門家の間ではしないんですけども、はい、そういう形を見た目でですね、小城火山ということもあった。で、箱根火山の中央火口級の一つ、双子山大山、そして北海道洞爺湖南岸の、はい、昭和新山などがこの例である。はい、戻ります。17ページで、17ページに戻りまして、さっきの写真ですね。これね、あの約400メートルなんですよ、高さが。で、今ちょうど噴煙が上がってますよね、白い、はい、そのね、あの蒸気の出ている元、ね、一番下のちょうど出始めのここのところまでが溶岩ドームです。最初にできたものです。で、そのそこから上が2つ目の、つまり突出した溶岩柱、冷え固まってこう色も違うんですよ。このちょっと今白黒で分かりにくいんですけどね、あの白っぽい色をしてるんですよ、この溶岩柱は。はい、これがまたそれぞれが200メートルずつぐらいあるんです。それぞれが200メートルでトータル約400メートルの高さになっています。はい、もう一応あの目の前で見てきましたけどね、はい、まあまあ美しいっていうのはないんですが、これが溶岩柱なんだというのをこうまじまじと見てきました。この色とかそういうのを見ると非常によくね、分かりますし、で、あの羊蹄山もですね、これ僕もちょっと絶対見たいと思って行きました。はい、そしたらあの思いっきり雲がかかってまして、これ一番見たいところだけがちょうど雲が、ね、じーっと待ってたんですけど、全然雲が動かなくてですね、泣く泣く帰ってきたという、それを見に行ったんですね、実はね。ついでに昭和新山、昭和新山すいません、ね、だけどあの本当にね、まあまあ昭和新山だけでも見れてよかったかなと思いますがね、はい、さあ今度は、あ、それでね、これあの特別天然記念物というあの風にですね、特にその地形的に地質的に珍しい、学術上、ね、貴重なものを特別という、これ国が指定するですね、特別っていうのがつくんですよ。つかない、ね、つかない単なる天然記念物というのもあるんです、はい、だけども特別がつくとね、建物とか絵画とか美術品でいきますとね、国宝級なんです、価値が、はい、国宝級の価値なんです。国宝とは言わないんですね、特別天然記念物というんです。はい、それでは今度はですね、登別温泉、はい、まあ、これもあまりにも有名な温泉なんですけども、これの3行目の右の方に近くにこれ熊牧場があって、ね、その熊牧場からくったら湖というのがまあ見えるんですけども、その眺めが非常に素晴らしいと。で、これはほぼ完全な円形をしたあの、まあ、湖で、透明度っていうのがですね、もう今あれなんです、摩周湖って透明度が高いので有名なんですけど、もうほとんど同じぐらいの透明度に今なってきたんですね。はい、このくったら湖ってやつですね、まあ、そんなに試験には出てませんが今のところ、はい、あと定山渓温泉、はい、こちらはですね、これはあのこの運命でしょうか、この温泉は、ね、本命として出たことは一度もなくて、必ず間違いの選択肢として必ず用いられる、まあ、必ずという言い方変ですけど、まあ、具体的には2007年、ね、2009年、はい、07年、ね、それから09年、あの09年はあれです、写真問題、別府温泉が出たんですよ。で、その別府温泉ではないあの別の選択肢としてこの定山渓が使われていたんですね。あのこの定山渓のポイントね、2つあるんですよ。あの豊平川というね、川の上流の渓谷にあると、はい、ここがポイントなんですよ。豊平川という川があって、その上流の渓谷にあるんですよ、はい、まあ、大きな温泉ではあるんですけど、一応この別府温泉と比べるとね、 別府温泉というのはやっぱり大温泉ですから、その渓谷の中にないですし、普通の町で、それで温泉旅館の数がもう半端じゃないんです。もうあちこちから湯煙がバーッと立ち上ってるというですね、まあ、そういう写真が出たんですよ。これはもう別府しかないという写真が出たんですね。やっぱりこう定山渓はもう渓谷の中ですから、もうやっぱり違うなという感じでね、分かるんですけれども、はい。はい、これで今日1回目の休憩時間が来ましたので、今から10分間休憩を取りまして、10分後に今の続きをね、まあ、再開するということになります。はい、じゃあ一旦休憩です。